本日は株式会社 GS 岩佐コーポレーション2023年3月期第1四半期決算説明会にご参加いただきまして誠にありがとうございます。本日の内容につきましては質疑応答を含めて録音させていただき、後日ホームページ上に掲載させていただく予定となっておりますので、あらかじめご了承お願いいたします。はじめに GS 岩佐コーポレーション取締役 CFO の松島から決算についてご説明した後、質疑応答を行います。松島取締役、よろしくお願いいたします。
はい。GS 岩佐コーポレーションの松島でございます。本日はよろしくお願いいたします。アナリスト、ファンドマネージャーの皆様におかれましては、日頃より大変お世話になっております。誠にありがとうございます。この場をお借りして御礼申し上げます。それでは、本日発表いたしました弊社第一四半期決算の内容につきまして、ご説明の方をさせていただきます。お手元資料の番号につきましては、右下にありますページに沿ってページの方を指定させていただきたいと思います。ページをめくっていただきまして、4ページでございます。こちらは経済概況、そして当弊社のこの決算におけるポイントにつきまして記載をさせていただいております。足元、中国のロックダウンでありますとか、ウクライナ情勢に起因するエネルギーコストの増加、これによりましてインフレも加速をしております。また、日米金利拡大により金利差の拡大によりまして、円安が大きく進んでおります。足元少し戻っておりますけども、この第1クォーターは総じて円安が進んだというところでございます。弊社の売上高、営業利益は主にハイブリッド車用のリチウムイオン電池の販売数量の増加、そしてトルコの拠点を連結子会社化しました。この影響によりまして増加をしております。経常利益および親会社株主に帰属する四半期純利益は持ち分保損益の悪化によりまして、と為替損の計上などによりまして減少しております。スライドの5枚目をお願いいたします。売上高につきましては1114億、前年比159億円の増収でございます。営業利益につきましては36億円、前年比4億円の増加。のれんと償却前営業利益につきましては38億ということで、ほぼ前年並みでございます。一方、経常利益につきましては22億円、21億円の大きなマイナスという状況となっております。この経常利益の減少が、いわゆる四半期純利益にそのまま影響しております。第1四半期の四半期純利益につきましては6億円ということで、前年比21億円の減益となっております。鉛価格、為替の前提につきましては、表にある通りでございます。次のページ、6枚目でございます。こちらは営業利益の増減要因を示しております。のれんと償却前の営業利益におきましては、ほぼ前年並みとなっております。ただ、でこぼこ多少ございます。数量構成変化としまして、海外、そしてリチウムイオン電池の増半による影響、そして原材料価格一定アップをしておりますけれども、売価是正が一応できているというところでのプラス要因。一方で、経費等が18億のマイナスというふうになっております。こちらは主としまして、リチウムイオン電池の特にハイブリッド用です。ハイブリッド用電池の増産に伴います経費の増加、あと海外におけます経費関係の増といったところが要因として出ております。一方、為替につきましては、現地通貨を円に換える際の円安の効果によりまして6億ほどのプラス、その他で、コーポレート部門の経費等が増えているという格好で、でこぼこございますが、38億円と、ほぼ前年並みとなっております。7枚目のスライドに参ります。 今回、経常利益の減益幅が大きくございましたので、今回、経常利益の増減要因についてもご説明を申し上げたいと思います。前年の経常利益が43億、今回が22億ということで、21億円の大きな減益となっております。ほぼこの真ん中にございます、持ち分法による投資損益、こちらが大きく下振れた影響によるものでございます。吹き出しに書いておりますけれども、中国の持ち分法適用会社、米印打っておりますが、具体的にはパナソニックストレージバッテリー信用有限公司という会社でございます。こちらにつきましては、パナソニック株式会社様と弊社の 50%50% のイーブンの持ち分法適用会社となっております。こちらにおきまして、協力会社のからの提訴がございます。訴訟がございまして、これに対する一審判決が現地で出ております。これによりまして、弊社の負担相当分の約16億円を引き当て計上しております。ただし中国は二審制を取っておりまして、即刻当社とし弊社としましては、これを不服として上訴をする予定でございます。ただし会計的な手当としましては、一旦この第一審の判決を受けて引き当てを行ったということでございます。また川崎社損が今回8億円ほど悪化をしているというところでございまして、主としましてトルコのリラ安による影響、そしてポンドも対ドルに対するポンド安の影響によりまして川崎社損が出ております。こうした特にこの持ち分法適用会社における損失が大きく出た関係で、今回経常利益、さらには四半期純利益が前年比で悪化をしているという状況でございます。それでは売上営業利益の方にセグメントごとの内容につきましてご報告をさせていただきます。8枚目のスライドでございます。こちらセグメントごとの売上高、営業のれんと償却前の営業利益を示しております。ご覧いただきますと、自動車電池国内ほぼ前年並みの売上、そして営業利益というふうになっております。海外につきましては大幅な増収ですが、営業利益はほぼ前年並み、若干プラスという状況。産業電池電源につきましては、減収ながら1億円ほどの増益と、車載用のリチウムに関しましては、35億円の増収、2億円の増益となっております。その他のセグメントにおきまして、4億ほどの悪化となっております。それでは各セグメントの内容につきまして、9枚目のスライド以降でご説明いたします。まず自動車電池国内でございます。自動車電池国内につきましての状況でございますが、新車メーカー向けの販売数量が、皆様ご存知かと思いますが、半導体不足等々の影響によりまして、OEM メーカー様の減産が継続をしております。これによって減少しております。一方で、補修向けの販売数量は、引き続き、車を乗り続けておられるというところによる影響と思われますが、継続仕様の増加の影響というところで、好調に推移をしております。営業利益に関しましては、ほぼ前年並み、若干のマイナスでございますが、こちらをご覧いただきますと、数量減に伴うマイナス要因はあるものの、原材料高に関しては、ナマレスライドを含めて売価是正が一定できているという格好になっております。続きまして10枚目でございます。自動車電池海外でございます。こちらにつきましては売上高が大きく増収をしております。東南アジアに関しましては、自動車オートバイ用、前年度コロナの影響等々もありまして、そこからの回復ということも言ってあろうかというふうに見ております。東南アジアは増収、一方で中国はですね、 上海のロックダウンの影響が大きく出ておりまして、自動車の販売数量、これ新車補修とも大きく減少しております。また今般トルコの持ち運法適用会社の連結子会社化によりまして、販売数量が増加した影響があると、連結子会社化の影響が増収効果としてございます。さらには円安の影響によりまして売上高が増加をしております。増益の要因としましては若干のプラスでございますが、一定原材料高に対する倍加是正ができていること、物量の増加による増益効果があったこと、加えて為替の円安による影響で円に換算する際の金額が営業利益が膨らんだことによりまして、経費等々が一定増えておりますけれども、なんとか前年対比で若干のプラスを保ったということになっております。続きまして11枚目のスライド、産業電池電源でございます。商況につきましては、まず売上高は減収でございます。北海道の大規模風力発電向けのリチウムイオン電池の納入、こちらが前年度で終了しておりますので、売上高としては減少をしております。一方でフォークリフト用は補修向けが堅調に推移したといったところで、この今回の減収要因としては、いわゆる我々ユーラス向けと呼んでおりますが、この商売が前年で終わったことによる反動ということでございます。一方で利益面では1億後半のプラスとなっておりまして、これは今申し上げました北海道向けの風力発電向けの納入が減ったことによりまして、いわゆる利益率の採算性の悪いものが減ったということになります。なおこの風力発電向けは従前からご説明を申しておるかもしれませんが、来年度以降ですね、補修ですね、メンテの方で継続的な収益を稼ぐ源泉になっております。続きましてリチウムイオン車載用のリチウムイオン電池でございます。こちらの状況でございますが、冒頭繰り返しになりますが、ハイブリッド車用のリチウムイオン電池の採用車種の拡大によりまして、物量生産販売とも大きく増加をしております。これはここに書いてありますブルーエナジーの増販ということになります。ブルーエナジーにつきましては第二工場、こちらの稼働が4月より開始をしております。今年度通期を通しまして前年から大きく増加をする見通しでございます。ただ足元を少し新車メーカー様の生産が落ちておりますので、下期後半に挽回を期待はしております。ただ前年対比で比べますと損益に関しましては2億ほどのプラスということでございまして、増産に伴う経費の増はございますが、物量増に伴う利益の増といったところが大きく出ておりまして、プラスとなっております。13枚目のスライド、特殊電池およびその他でございます。こちらにつきましては潜水艦用リチウムイオン電池の売上高は、これは会計処理の関係で減少しております。一方で航空機用のリチウムイオン電池はエアライン向け、いわゆる補修用の航空機の補修用向けが堅調であったということでプラスとなっております。損益に関しましてはコーポレート関係、研究開発費関係の増加といったところを中心にを要因としまして減益というふうになっております。以上が損益関係の状況でございます。スライド14枚目、貸借対照表でございます。今回総資産、6月末の総資産につきましては5220億円ということで、3月末と比べますと412億円の資産増というふうになっております。表をご覧いただきますと流動資産で257億円の増加、固定資産で101億円の増加、 無形固定資産で45億円の増加というふうになっております。今回トルコのインジ GS 岩佐を連結子会社化したことによりまして、それによるバランスシートへの影響が260億円ほどございますので、それを除いても資産増という状況になっております。流動資産でいきますと、サプライチェーンの混乱等々、また材料価格の高騰といったところがこの第一クォーターでもまだ残っておりまして、棚卸資産につきましては234億円の増加となっております。こちらが流動資産の主な増加要因となっております。一方、有形固定資産につきましては、ブルーエナジーの第二工場の建設がほぼ完了したというところもございまして、増加をしておるといったところでございます。もちろんインジ GS 予算の連結の影響もございます。無形固定資産につきましても、このトルコの連結子会社化に伴いますのれんの発生が45億ほどあるということでございます。負債の部分につきましても、仕入れ債務の増加、そしていわゆる短期借入金 CP 等々の負債が増加をしたことによりまして、トータルとして流動負債で272億、固定負債で19億の増というふうになっております。純資産につきましては、為替の円安の影響を中心に為替換算の調整勘定が増加をしておりまして、121億円の増となっております。自己資本比率につきましては、今回の連結子会社化も影響しておりまして 42.8 ポイントということで若干下振れをしております。借入金につきましても、棚卸資産の増加、これを起因とした運転資金のアップ、そしてブルーエナジー第二工場の建設によりまして、1000億近いレベルまで今来ているという状況でございます。こちら棚卸資産につきましては、年度末に向けて適正在庫にコントロールしてまいりますので、それに応じてこの借入金総額等々も一定低下をしていくというふうに現時点では見ております。以上が業績の概要でございます。最後にトピックスといたしまして、今回 MSCI 日本株女性活躍指数、いわゆるウィンといったところ、そしてに銘柄に指定選定されたこと、そして令和3年度のなでしこ銘柄に初選定をされたことにつきまして、ご報告をさせていただきます。これは GPIF のが採用する国内株式の ESG 指数、すべての構成銘柄にこれで選定をされたということになっております。初選定と書いておりますけれども、いわゆる女性活躍をしっかりと弊社として進めていったことが一定評価をされたという認識でございます。合わせてこれと連動する形だとは思いますが、なでしこ銘柄という銘柄に初選定をされております。皆様ご存知かもしれませんが、このなでしこ銘柄につきましては、電気業界でいきますと上場会社でも3社ですね、のみ選定をされております。具体的なお名前を申し上げますと、オムロン様、村田製作所様ということですかね。合ってる？合ってますね。はい。そして GS やさ弊社、この3社がなでしこ銘柄の3社というふうになっているかと思います。すみません、ちょっと他社さんにつきましてはもう一度確認いたしますが、オムロン様は間違いございません。そういった中に、弊社が選ばれたということは非常に歓迎すべきことかなというふうに考えております。女性活躍の主な取り組みとしまして、このスライドの方に記載をしております。また女性活躍推進の目標ということで、2024年度までに採用者に占める女性の割合を3割、労働者に占める割合を 15%、 管理職に占める割合をまだまだ低いと思いますが 4%、 リーダー職、いわゆる係長職というふうに思いますが、女性の割合を 10% と、さらには男性の育児休業取得率も4割を目指すということで、目標と掲げております。引き続き、ダイバーシティにつきましても、しっかりを進めていきたいと思っています。大変失礼いたしました。なでしこ銘柄につきましては、日本電産さんでございました。大変失礼いたしました。オムロンさん、日本電産さん、弊社 GS 屋さんの3社が指定を受けているということでございます。私の方のからのご説明は以上でございます。
はい、それでは質疑応答に入ります。これより質問の仕方についてご説明いたします。ご質問のある方は電話機の米印の後に数字の1を押してください。順番のが来て、私の方からお名前を呼ばせていただきますので、会社名、お名前の後にご質問をお願いいたします。また途中で質問を取り消す場合は、米印の後に数字の2を押してください。それでは質疑応答を開始いたします。それでは最初に、大和証券、酒井さん、よろしくお願いします。
はい、大和証券、酒井です。聞こえますでしょうか。
はい、ありがとうございます。お世話になっております。
お世話になります。2つ質問をお願いします。まず、自動車電池海外の方なんですけれども、プレゼンテーション資料の10ページお願いします。
はい。
右上の方で、東南アジアは国により状況は異なるものと書かれてますので、地域別でどういう状況なのか、市場がどういう状況なのか、それに対して御社の事業はどういう状況なのか、教えていただけたらと思います。2点目はですね、車載用リチウムイオン電池の方なんですけれども、結局増収を牽引したのはブルーエナジーなんでしょうか、リチウムエナジージャパンなんでしょうか。可能であれば、売上高のうち、ブルーエナジーとリチウムエナジージャパンで何対何だったか、一級のご実績を教えていただけないでしょうか。
はい、
以上です。
はい、ありがとうございます。ただいまの坂井様のご質問、まず1点目が、ASEAN の国ごとによって、変わるもののということで記載をしている、これについて各国の状況を、教えてほしいというご質問だったと思います。こちらにつきましてはですね、主な ASEAN の各国、ほぼ全てと言っていいんですが、増収でございます。で、その増収幅がその前年のコロナの影響度合いによってだいぶ違いますので、大きく改善しているところ、そこそこ改善しているといったところで、こういう表現になっております。で、総じて言える、申し上げられるとするならばですね、タイにおきましてもインドネシア、そしてベトナム、物量に関しては非常に4輪、そして2輪とも好調でございます。で、加えて、やはりさまざまなものが原材料も含めて上がっておりますので、これに対する値上げが一定、できているというところで、売上高に加えて、損益の状況につきましても、まずまず堅調であるというところで、お伝えをしておきます。2点目のご質問、リチウムイオン電池の増収の牽引しているところは一体どこなのかというご質問です。これは坂井様ご指摘のとおり、ブルーエナジーがほぼほぼ牽引をしているということになっております。で、ブルーエナジーとリチウムエネジャパンの売上の割合ですね、大体ざっくりですけども、ブルーエナジーで7割、LEG でリチウムエナジーで3割といった売上高の構成というふうでことでご理解ください。
ありがとうございました。
それでは、次の方ですけども、三菱 UFJ モルガンスタンレー証券の杉本様、よろしくお願いいたします。
はい、三菱 UFJ の杉本でございます。今日は貴重な機会いただきましてありがとうございます。
ありがとうございます。
3つほどお伺いしても大丈夫でしょうか。
はい、
まず1つ目がですね、棚卸資産に関するお話でございます。先ほども これは14ページ目で234億円 3ヶ月で増えたというご解説をいただきました。要因としては為替とあと原材料高ですかね。でそれからトルコの連結化、サプライチェーンの混乱というこの4つかと思います。可能でしたらちょっと内訳あるいは内訳のヒントをいただけませんでしょうか。
はい、
で特に関心を持っておりますのがやはりサプライチェーン混乱の影響でございます。前期も確か在庫は、為替含めて250億円ぐらいですか、為替除いても200億円近くこう増えたということで、まあ、先ほども今期末までに戻そうというお話を頂戴いたしました。この1クォーターは恐れながらあまり戻らなかったという理解でよろしいでしょうか。これが一つ目でございます。
一問一答にさせていただきましょうか。
はい、はい、恐れ入ります。お願いします。
はい、ありがとうございます。今の杉本様からのご質問、棚卸資産が大きく増えているというところでございます。この内訳でございますけれども、まずトルコの連結子会社化による影響が約90億弱ほどございます。で、トルコにおきましても、ちょっとヨーロッパの販売に引きずられる在庫増に引きずられる形で、ヨーロッパ向けの出荷が少し滞っております。これによって、平時よりもトルコ自身が膨らんでいる影響もこの90億近くの中にはあるというところでまずご理解ください。でちょっと話飛びますけども、為替による換算の影響が30億ぐらい、あるというところでございます。あとですね、これヨーロッパのところでいきますと、だいたい20、30億さらに増えているというところであります。でこれは今足元すでに、適正在庫になるような形での取り組みを今進めておりますので、年度末には適正な回転月数になっていくだろうというふうに思っております。で、棚卸資産が増えているもう一つの要因としまして、これはどちらかといいますと国内の要因があるんですけども、こちらにつきましてはいわゆる新車メーカー様の減産によりまして、いわゆる国内の自動車関係、そして、先ほどありましたブルーエナジーといったところが少し街の状態になっているというところでの在庫の膨らみもあるということで、我々想定ではこの第1クォーターでは多少トルコを除けば減るのかなというふうに思ってましたが、それほど大きく減るとまでは思っておりませんでしたので、想定より若干超えているところはありますけども、それは主に新車向けの物流増による生産在庫増によるものということでご理解いただければと思います。
ありがとうございます。すみません、ヨーロッパでちょっとこう在庫増えてしまっているというのは、素直にこう現地の景気減速であったり、ロシアウクライナ情勢なんかによってちょっとこう販売が思うようにいってないっていう、こんな理解しておけばよろしいでしょうか。
ヨーロッパに関し、ヨーロッパに関しましては、やっぱりサプライチェーンの混乱が前期起きた影響がまだ足元残っているというのが実態でございます。で、前期サプライチェーンの混乱で本来売りたいときに売るものが届かなかったということがありまして、いわゆる若干売り逃し的なところがありました。それで在庫が積み上がっているという影響もあります。で、ヨーロッパでは自動車電池につきましては現地生産をしておりません。グループ内の拠点からいわゆる輸入仲介で持ってくるというちょっとあそこに関しては地産地消になっていない状況になっています。そういう意味で言ったときにブレーキをかけてもすぐに効いてこないというところがありまして、この第一クォーターではまだ高止まりしているという状況であります。
かしこまりました。はい、ありがとうございます。
はい、
それでは2つ目お願いしたいんですけども、通期 のガイダンスというか営業利益ご計画280億円、経常利益280億円に対してなんですけども、今回据え置きということで承知しております。ただいろいろ中身はおそらくこうちょっと変化 経営環境を含めて変化しつつあるのかなと思います。ということで、その期初ご計画いただいた時のその営業利益、経常利益の計画に対してこうプラス要因とマイナス要因と、定性的でもちろん結構でございますので、少しご解説をお願いできませんでしょうか。今日のご説明をお伺いしている限りだと、ちょっと少なくともパナソニックストレージバッテリー、中国の16億円というのは、ちょっと経常利益に対してはマイナス要因というのは理解いたしました。
はい。今回、純法損益の悪化によりまして、一定の損失、下振れといいますか、出ておりますけれども、通期業績の予想に関しては変えておりません。まだ2審の裁判もありますし、私の現時点での今期業績に対する認識としましては、期初のからの変化としまして、やっぱり原材料高が引き続き、特に国内において進んでいる。これはほぼ一重に為替の円安の影響が大きく出ているというところであろうかと思っています。で、一方で、海外につきましては、いわゆる換算の円安の効果というところで、拠点で見ますと、先ほど ASEAN を中心に、まずまず堅調というところでございますので、そういう意味でいくと、このいわゆる円安の換算効果というのはプラスに効いてくるだろうというふうに思っています。で、一方でリチウムイオン電池につきましては、足元のこの新車メーカー様の減産、これが期初の想定よりは、マイナスに効いてくる可能性がありますが、今後下期の方で、一定の挽回をしされるであろうということも含めてですね、通期の業績は据え置きというふうにさせていただいております。あと、足元第一クォーターで為替差損が大きく出ておりますが、為替につきましては今後また大きく変化をしていく可能性もありますので、このあたりで一喜一憂せずに、そのあたりは考慮としてはあまりせずに、業績としても据え置いているというところでございます。
はい、ありがとうございます。はい、かしこまりました。ありがとうございます。最後に決算とはちょっと直接関係ないんですが、前回のご決算あるいは中間決算の時にもお話しいただきました、EV 用のリチウムイオン電池事業への御社のこう再参入というか、参入というか、いろいろご検討いただいていると思うんですが、もし何かアップデートをコメントご用意いただいてたらお願いできませんでしょうか。もうなければないで結構でございます。
すいません、現時点では、これ5月に、バッテリー EV 開発室という準備室か、という組織を立ち上げまして、まだ、取り付いたところというところでございますので、現時点でのアップデートはないと。ただ、NEDO のイノベーション基金にも採択されておりますし、ポストリチウムイオン電池といったところへの研究開発も加速がされていくだろうという手応えを足元感じている状況でございます。以上です。
はい、ありがとうございました。またよろしくお願いいたします。失礼いたします。
ありがとうございました。
他にご質問はございませんでしょうか。ご質問ある場合は電話機の米印の後に数字の1を押してください。それではシティグループ証券の内藤様お願いいたします。
お世話になります。シティグループ証券の内藤です。質問何点かよろしくお願いいたします。
はい、
最初の質問なんですけれども、リチウムイオンのところについて伺わさせてください。第一四半期の進捗というところは社内想定に対してはどうだったというふうに理解しておけばよろしいでしょうか。利益の出方というところは通期契約に対して進捗非常に高く見えるというところがあります。2期以降も台数が増えていくというふうに思うのですけれども、開発費とかというところのコストが少し1期は軽かったとか、そういったところはあるのでしょうか。 あと原材料高影響というところがプラスというふうに出ておりますけれども、こちらというところもどういうふうに理解しておけばよいのかというところについて教えてください。これまず1点目になります。
はい。リチウムイオン電池セグメントのこの1級の業績ですけど、まあ、期初の想定よりは、まあ、ほぼほぼ計画、若干マイナスですかね。これはの新車メーカー様向けの物流減がやはり一定効いているかなというところであります。で、今内藤様がおっしゃった後、材料価格のにつきましては、これはのほとんど大部分の材料につきまして、OEM メーカーの方に転嫁できる契約になっておりますので、このあたりはさほど心配はないということでご理解いただければと思います。
わかりました、ありがとうございます。補足の質問になってしまうんですけども、第一四半期の別の利益率というところは2桁ぐらいは出ていたというふうに理解してよいのでしょうか。
それは答えていいんだっけ。ちょっとお待ちくださいね。
利益率 10% ちょっと切るぐらい出る。
そうですね、営業利益率でいきますと 10% やや切る程度かなということで。
わかりました、ありがとうございます。はい、で2点目なんですけれども、在庫の状況について教えてください。完成品の在庫というところは100億以上増えているように見えるのですけれども、こういったところというのは、在庫調整リスクとかそういったところに結構出てくる可能性はあるんでしょうか。
今、ご質問いただいた在庫調整とおっしゃるのは、生産調整をするかということでしょうか。
はい、そうですね。
当然そこは適切にマネジメントしていきますので、不用意にその、在庫を持つようなことはいたしません。先ほど申し上げました適正在庫に向けた取り組みというのはまさに、生産調整に当たるものということでございます。
第一四半期の利益に在庫によってかさ上げされていた分というのはあるんでしょうか。稼働益のようなところに出ている部分というのはあったというふうな部分はあるんでしょうか。
ですね、詳細をなかなか申し上げづらいんですけども、逆にマイナスになっているところがありまして、グループ内で、の取引で発生している在庫に関しましては、いわゆる連結上の未実現利益ですね、これの消去で、どちらかというとマイナスインパクトが出てくるます。これが今後在庫が適正化していく中で実現をしていきますので、そこは今後のプラス要因にもなるというような状況かと思います。でその一方で生産調整をしていくということからしますと、逆に創業度の方にこれは損益はマイナスインパクトとなりますので、そことの若干オフセットになるような状況かなというふうに私は考えております。
分かりました、ありがとうございます。では、はい、すみません、最後の質問になるんですけれども、国内のアフター向けの価格の是正というところが進んでいらっしゃるというところですけれども、進捗としてはどれぐらい何合目ぐらいまで来ているというふうにイメージしておけばよろしいでしょうか。これは46から効果が発現しているというふうに理解していて良いんでしょうか。
結論から申し上げますと、46から効果は発現をしております。で、これまあどのタイミングでどのくらいというのはなかなか詳細申し上げられないんですけども、おおむね取引先お客様に対して、90% 以上はもう値上げをご承諾いただいているような状況でございます。これはGS 岩佐ブランドに限ったことではございます。当然我々パナソニック様ブランド、パナソニックブランド向けの電池も製造はしておりますけども、そちらにつきましてはパナソニック様のまたということになりますので、その辺はご理解いただければと思います。
大変よくわかりました。
はい。
ありがとうございました。私からは以上です。
はい、ありがとうございます。
はい、そうしましたら、クレディスイス、高橋様、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。クレディスイスの高橋です。本日
はよろしくお願いします。
大きく2点、よろしくお願いします。大きく2点ほどなんですが、1点目が、経費の出方について、セグメント別でいくと、海外とリチウムが前年比でマイナスになっていまして、海外の方はこれ合理化経費と分けたこの中身は、どのような状況と内容だったのかというのをお伺いしたいのと、あとそれが通期の計画に対して、進捗として御社としてはいかがでしたでしょうというのが、海外についての質問です。で、一方その社債リチウムの方は経費のマイナスを増産効果が上回った状況ではあるんですが、ただ通期の計画見ますと、先ほども質問ありましたけど、営業利益率で見てもこれからどちらかというと悪化していく方向に、結果なってしまうんですが、この経費の出方についても、計画線であったのかどうか、改めてこのリチウムの進捗について、を教えていただければ幸いです。まずそれが大きな1点目です。
ちょっと繰り返し確認させていただきたいんですけども、まず経費の関係で、海外とリチウムが、いわゆる、増加傾向であるというところで、その海外の合理化と経費の内訳を、確認したいという、
はい、
そういうご質問でしたですかね。
お願いします。
で、これ、計画対比ですかね、それとも、前年対比。でまず前年対比ですかね、この
資料。できれば両方お伺いできればと思っています。
海外につきましては、海外。ちょっと待ってください。海外につきましては、約経費関係で、5億程度の前年比悪化ですね。で、その他で先ほど申し上げました、ちょっと触れましたけども、別の方のご質問で未実現損益の方で、マイナスインパクトが出ているというところがこの経費増といったところの中に含まれているというふうにご理解ください。で、じゃあ計画対比でどうなのかというところでいきますと、計画からは経費は若干減っているかなというところでございますが、この未実現損益に、田主さんの未実現損益に関しては、ここまで想定はしておりませんでしたので、これは想定外のマイナスインパクトかなというふうに思っています。
うん、
で、海外よろしいですかね。
はい、大丈夫です。ありがとうございます。
で、リチウムイオン電池につきましては、こちらも経費の関係とおっしゃいましたですかね。
はい、そうですね。具体的には経費の出方が、計画通りであったでしょうかということと、あと計算するとやっぱりこれ以降、セカンドクォーター以降、収益率としては結果的に落ちていくことになるので、この増産量の効果をもってしても、これでもその経費の出方として、利益率の出方としては、ファーストクォーター計画線だったでしょうかという質問になります。
経費の出方としては、前年対比ではもちろん増加をしております。これはブルーエナジーの増加増、生産増に伴う経費の増というところが中心になります。で、一方で計画対比では、先ほど申し上げました新車メーカー様向けの販売減といったところが影響しておりまして、計画対比では量化を、経費の出方としては量化をしているというのが足元の状況です。で、ちょっとクォーターごとになかなか精緻に見るの難しいんですけども、この第2クォーターで、新車メーカー様がどこまで回復されるか、もう今8月入っておりますので、足元の状況からすると、この第2クォーターでの挽回を仕切るというのはかなり難しいだろうというふうに見ています。一方で下期につきましては、これも大井美香様の状況ご事情次第だと思いますけども、彼らものさえあればバンバン作っていきたいということをおっしゃっていただいておりますので、そこに対する期待は非常に大きいのかなというふうに思っています。そこで第2クォーター の業績は、まあ、想定よりも下がる可能性はありますが、ブルーエナジーとかだけで見ますとですね、まあ、その他の経費削減でありますとか、それ以外の事業に、それ以外の部門におきまして、挽回を図っていくということで、まあ、ちょっと今そこの詳細と今申し上げられないんですけども、まあ、一定の一部セグメントにつきましては利益水準は保てるというふうに私は見ております。
あ、なるほど、わかりました。
なかなか答えづらいご質問だったんですいません。ちょっと紹介を
すいません。いえ、あと、はい、ありがとうございます、
はい、
あと、こちらは、まあ、なかなかちょっとお答えにくいのかもしれないんですが、この今回この経常利益に影響が出ておられるこの、まあ、訴訟の案件に関しての、まあ、ちょっと中身をもしお答えいただけるのであれば教えていただきたいということと、あと、まあ、今後の時間軸で、まあ、どのような形で対応されていくというのは、もしお答えいただける範囲で構いませんので教えていただけないでしょうか。
訴訟の中身につきましては、ちょっと今まだこれから上訴する状況でございますので、ちょっと詳細に関しては誠に申し訳ございませんが控えさせていただきたいと思います。時間軸としましては、この8月入りましても来週には上訴の手続きを取ります。でこれは共同で、経営に当たっておりますパナソニック様と、まあ、タッグを組んで、対応していくことになろうかと思っています。で、まあ、通常ですと3ヶ月から半年以内には第2審の判決というのが出るのが普通なんですが、これ第1審は本来ではもっと早く出ていたはずなんですが、いろいろ中国の現地の事情によりまして大幅にこれ判決出たのが遅れました。そこからしたときにこの2審につきましても本当に定常通りといいますか想定通りに判決が出るのかというのがちょっとまだ我々としてもわからない、まあ、中国というお国柄もありまして、想定できない状況ではございますが、上訴は即刻を行うということでございます。以上でございます。
よくわかりました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
他にございませんでしょうか。内容でしたら、本日これにて、あ、すいません、もう遅かった。それでは野村証券の石本様、よろしくお願いいたします。
あ、お世話になります。野村証券の石本です。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
私から2点ちょっと質問させてください。1点目は、各セグメントでできればいただきたいんですけども、数量と構成変化のイメージですね。おそらく構成とかが、まあとかまあ、数量が伸びてて構成が悪くなっているところが、まあ、一部あるのかなとも思ってたんですけれども、そこら辺もし可能でしたら内訳をイメージだけでもいいのでいただければと思います。続けてよろしいでしょうか。
詳細につきましてはまた別途お問い合わせいただければいいと思いますけれども、はい、今申し上げるとしましたら国内の新車減、補修が堅調ということで、その補修の中身もいわゆる付加価値の高いアイドリングストップ車が増えているというような意
味です。
で海外につきましてもいわゆる補修用が堅調というところで、あと、まあ、構成変化というところでいくと4輪も2輪も造反になっておりますので、あまり構成というところではないのかなというところかなと思います。ただ、まあ、高付加価値のところは一定、増加傾向にあるというふうに見ています。で産業電池電源の、まあ、構成変化はこれは繰り返しになりますが、風力発電向けの納入がなくなったことで、まあ、利益率的には非常に良くなっていると、うん、平時の非常用電源等々の 高付加価値のものが増えている、構成としては増えていっているという状況です。主催用リチウムにつきましても新車メーカー向けが、まあ、ほぼ新車メーカー向け様向けですけども、いわゆるハイブリッド用が大きく増えていて、プラグインハイブリッド用は昨年と比べると少し減っておりますので、ただ損益的にはそれほどプラグインハイブリッド用は、ダメージは受けてないという状況でございます。以上です。
ありがとうございます。2点目なんですけれども、産業電池のところで、こちら北海道の大型案件の剥落というところがご説明あったと思うんですけれども、 Q1 から売上利益でどれだけ、今回剥落をしているのかというところを、もし実額ベースがありましたら教えていただけますでしょうか。実態がどうなっているのかというところをですね、掴みたくてという趣旨です。よろしくお願いします。
ですね、答えしない理由もなかなかないもんですから極めてざっくりですけども、
はい、
売上の 減少額からしますと約30億円ほどです。
はい、
で、利益ベースでいくと前年と比べると、5億程度改善をしております。
なるほど、
はい、
わかりました。すみません、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、他にご質問がございませんようでしたら、これによって終了させていただきます。よろしいでしょうか。他にございませんでしょうか。はい、他にご質問、なさそうですので、これをもって、質疑応答を終了させていただきます。以上で決算説明会の終了いたします。
はい、それでは以上をもちまして、私からのご説明、ご回答は以上とさせていただきます。引き続き、アナリスト、ファンドマネージャーの皆様におかれましては、弊社の方、ご支援、いただければと存じますので、引き続きよろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。